今日恵みをいただく御言葉は黙示録の一章一節から三節です。今までですね、蒼天礼拝の公開説教第一列王記の方をしていたんですけども、で先週公園神学大学の博士課程の方で講義を受けておりまして、で特にですね、この黙示録刑事録と言います。講演の方では、ね、聖書を、それぞれもう聖書66巻、ね、一章一章ずつを、ね、キム先生と菅先生が、交代で、1クールごとに、見ているんですけども、でこの刑事録だけは、ね、初めて、2回目したそうです。まだ全部66巻、されていないはずなんですけども、でも、ね、この刑事録だけは繰り返ししました。なぜなら時が近づいているということと、またここに記されていることがもう特に、この次、本当はイザヤ書をやるはずだったんですけど、先週のそのクールにおいては、でも、わざわざイザヤ書をそれを、やるのをやめて刑事録に置き換えたほどでした。でそして、キム・ヒョンジュン博士の方から私にも、日本でこの刑事録について、よく学んで、そして生徒たちに教えなさい、ということを、言われております。では今日の箇所は刑事録、黙示録の一章一節から三節をお読みいたします。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この預言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、時が近づいているということで、そして今この啓示録をこの朝から学ぶことになりました。イエス様どうか助けてください。あなたが私たちに知恵の言葉、啓示の言葉、それを授け、天からの知恵、またそれを理解する心を持ってこれに当たることができますように、そしてこれからこれを取り継ぐこのしもべを清め整えてください。あなたの御旨、あなたの御言葉を正しく伝えることができるこのしもべでありますように、そしてこれに預かる一人一人がここに記されていることをよく心に留めて、またそれを聞いて守り行うことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。この、黙示録と記されている言葉、これは、原文では、アポカルプシス、これは要するに、覆われているものが、剥がされる、明らかにされる、そういう意味です。ギリシャ語の聖書では、アポカルプシスという言葉から始まっており、ですからこの刑事録、ですから黙示ではないんですね。黙示だと、物事が、なんか暗号のように隠されたまんま、示されているという感じが当てられておりますね。でも、正しい訳は刑事録です。もう、隠されているものが明らかにされる、英語ではリベレーション、アポカルプシス、このギリシャ語の単語アポ、というのは剥がすという意味であり、その次のカルプシス、これは被っている、ですから被っているものをアポ、剥がす、そういう書物である。 ですから刑事録はですね、確かによくわからないような言葉、それが並んでいるところもありますけれども、でも聖書はそれに対応する言葉は、ね、他にも、記されております。イエス様は、ね、種まきの例え話をされましたね。そしてその種まきの例え話に対して、ね、解き明かしをされました。それも弟子たちに、ね、イエス様が、種まきの例えを話して、そして、それをでみんなは聞いたけれども、弟子たちは一体この話はどういうことだろうってね、後でイエス様のところに行って、そしてイエス様にあの例えは一体何のことでしょうか、ね、そういうふうに聞いた弟子たちにイエス様はその例えの解釈を話されました。この、ね、啓示録もまた同じように、ね、私たちに対しては、よくわからないサインがたくさんあるんですね。サイン、印、それはたくさんあります、ね、7つの、封印、7つのラッパ、7つの鉢、これは一体どういうことだろうか、ね、青い馬とか、ね、黒い馬が出てくる、これは一体どういうことか、ね、そういったサインはたくさん出てくるんですけども、でもそのサインに対する、その回答は、ね、御言葉は同じこの御言葉の中に入ってるんですね。ですから、まあ、従来通りの私の方ですけど、御言葉は御言葉で、解き明かしていく、この仕方でしていきたいと思います。でこの、ヨハネのこの啓示録、これは、手紙です。1章から22章まで、ね、ずっと手紙なんですね、まあ、一連の、まあ、長い手紙、皆さんは、ね、誰かからラブレターをもらって、ね、その1ページ目を、切り張りして、でそれで、ここはこういう解釈である、ね、そういう解釈はしないですね。そのまま読みますね、手紙というものは読むものです。ですから、ね、この3節のところにこの予言の言葉を朗読するものと、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである、ね、この啓示録については朗読すること、また聞くこと、それから、ね、その書かれていることに心を留める、ね、これをする人は幸いである、書いてあります。ですから私たちもこの3つ、ね、これをよく、心に留めて行くべきです。でこの、まあ、啓示録は手紙なんですけども、その手紙の内容、そのコンテンツ、それは、予言について書かれてあります、ね、予言、それも未来の予言です、聖書、それまで、ね、歴史的に起こったことが記されておりました、ね、聖書の中で、イザヤ書とかエゼキエル書とか、ね、いろいろ、予言が書かれてありました、ね、バビロンが起こってイスラエルを、補修していくとか、ね、神殿が破壊される、でそれらの予言は成就していきました。聖書の中で、ね、成就していった予言はもう本当にたくさんあります。そしてまたまだ成就していない予言もまたあるんです、ね、イザヤ書の中にも、またエゼキエル書の中にもまだ成就されていない予言がいくつかあります、ね、例えばイスラエルの離散の民が、再び戻ってくる、ね、まだそれ成就しておりません。失われた十部族は未だどこにあるかは分かりません。神殿が再建される、ね、それも、エゼキエル書にあの幻の中の高い神殿があるんですけども、でもそれもまだ成就してないですね。ですから私たちはその成就されていない予言について、ね、それに、心を止めて、そして、時代の印が近づいてきたならば、それに備えるということが、私たちに要求されている正しい、その、予言に対する、お作法ですね。ですから私たちもこの啓示録、これについては、この予言の言葉をまず朗読する、この3節にある通り、朗読するもの、そして聞いて、そこに書かれていることを心に留める、人々は幸いである、時が近づいているから、ね、書いてあります。でちなみにこの3節のこの予言の言葉を朗読するもの、これは単数形です。そして、それを聞いてそこに書かれていることを、ね、心に留める人々、ね、この聞いてという動詞、それから心に留めるという動詞、これらのことは複数形で書かれてあります。 朗読するものは、朗読は単数形、聞いては複数形、心に留めるは複数形です。ということはこの、ね、様子に朗読、今この、ね、蒼天礼拝においてはこのしもべが、ね、唇を開いて語っております、ね、単数ですね。そして聞く人はここに何人かおります、ね、複数形です。そしてそれを心に留める、それもまた複数形ということは、これは、ね、礼拝を前提に書かれているんですね。パウロは書簡を、ね、いろいろな教会に、ね、回覧しました、ね、コリント書も、あ、コロサイ書も、ね、最後の方に、この手紙を、ね、どうか読んでそれを回覧してください、そういうふうに、パウロはお願いしました。この、ね、ヨハネの啓示録もこの手紙も、ね、きっといろいろなところに回覧されたでしょう、ね、エフェソの教会ではしばらく、ね、当時はまだ新約聖書というものがありませんでしたので、そのこの啓示録がしばらくエフェソの教会で朗読されて、ね、読まれていた、それが、まあ、当時の礼拝だったと思われます。まあ、冒頭でお読みしましたのはエペソ書の3章なんですけども、その3章3節のところに、まあ、先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。アーメン。奥義は啓示によって知らされ、そしてその啓示は読めば、ね、理解できる、ね、書いてあります。ですから、ね、読むこと、これが重要なんですね。読まずじまい、ね、何か、聖書のその圧倒的な分量を見てそれに恐れをなして、結局読まないであるならば、ね、何もなされていない状態です。聖霊が働きませんけれども、読むならば、ね、まあ、分からないか分かるかそれは別として、また理解できるか理解できないか別として、読めば、ね、その霊が開かれ、聖霊が、ね、助けをなして、そして分かるようにしてくださる。ですからこの啓示録、難しい書として、ね、牧師が一度も説教していないまま、ね、10年20年過ぎている、ね、そういう教会たくさんあります、ね、実際、まあ、そういう先生もたくさん多かったですね。20年、教会にいましたけれども、ね、メッセージしてきたけれども、でもこの啓示録だけは一度も開いてメッセージしたことがありません。そういう教会、実は多いんですね。でも、ね、この啓示録難しいからといって、タッチしない、これは違うんです。むしろ、ね、3節にある通り、ね、この予言の言葉を朗読するものと、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いです。時が近づいているからです。ね、ですからせめてこれは、ね、解釈する必要ないんです。解釈してはならないんです。ね、御言葉にこの予言の書に付け加えたり、あるいは減らしたりするものは、ね、災いを受ける、この啓示録の最後の方に書かれてあります。ですから、ね、付け加えたり、あるいは減らしたりとかそういったことは、ね、してはならない。むしろここに書いてある通り、この予言の言葉を朗読する、それから聞く、そして心に留める、この3つを行う人が幸いを受けます。さてこの一章一節のところはイエス・キリストの黙示、これ啓示だと先ほど言いました。これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わせてこれをしもべヨハネにお告げになった。アメン。ですから、ね、 この書を書いたのはヨハネです。しもべヨハネとヨハネは自称しております。しもべです。キリストのしもべ。ヤコブも同じでした。自分を、ヤコブは主の兄弟であったにもかかわらず自分をキリストのしもべと言いました。ですから、この言葉を、御言葉を伝えるものはしもべであることが必要です。そしてこれは、イエス・キリストの黙示と書いてあります。イエス・キリストの啓示、リベレーション・オブ・ジーザス・クライストですから、イエス・キリストの隠されている事柄がどんどん開示されていくのがこの啓示録ですね。イエス・キリストの黙示、啓示書いてありますから、イエス・キリストのについて隠されていること、あるいは、世の中によって隠されていたことがどんどん開かれていく、リベレーションされていく、それがこの啓示録。そしてそれは、すぐに起こるはずのこと、それをそのしもべたちに示すためですね。ヨハネもまた、しもべ仲間のうちの一人です、この使徒ヨハネ、この啓示録の19章の方で、もろもろのことを示してくれた御使いに対して、ひれ伏して、拝もうとしたんですけれども、でもその御使いは、やめなさい、私はあなた方やまた、イエス・キリストの証を固く保っている、あなたの兄弟姉妹たちと同じしもべです、言っております。この啓示録の19章の10節のところです、ヨハネが拝もうとした、ひれ伏した、すると、その使いは、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです、神を拝みなさい、イエスの証は予言の霊です。アメン。このイエスの証、それが予言の霊なんですね。予言、なんか予言というとなんかすごい仰々しいような、ノストラダマスとか流行りましたね。未来には、何年何月に何々が起こるとか、そういうことが流行りましたけれども、でも予言というものは何か、ここに明確に書いてありますね。イエスの証、イエスの証は、予言の霊ですね。予言、その内容、私たちが、吟味するときにイエス・キリストがその中に練り込まれているかどうか、それをまず私たちは見るべきです、そのイエス・キリストの品性、イエス・キリストの聖なるご性質、イエス・キリストの御言葉、聖書の言葉、それがその予言の内容に練り込まれているかどうか、それが予言の吟味、材料になります。イエスの性質もなく、聖なる趣もない、そういう予言はですから、疑ってかかるべきです。そしてこの、ヨハネも自分のことをしもべだと一緒のところで言いました。またヨハネがひれ伏した相手に対しても、その予言を、開示した使者に対しても、天使御使いはアンゲロスって言うんですけども、でもそれ何もあの羽が生えた、神々しい存在とは限りません。アンゲロスとは、使者、という意味ですから、ですから、牧師が御言葉を取り継いでいるならば牧師がアンゲロス、使者です。そして皆さんも御言葉を、先週取り継ぎましたね。アンゲロスなんです。ですからこの、イエス・キリストのしもべたち、そして、神の言葉を、全て朗読する人たちに対してこの啓示録は記されている。イエス・キリストの黙示、イエス・キリストの言葉、隠されていることがどんどん開示されていくように、ここは、まず開かれていく。そして、一章のほどに戻りまして、一章二節では、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。アメン。このしもべヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、それを証ししました。ここでもイエス・キリストの証が出てきましたね。皆さん、ですから啓示録はイエス・キリストについて証しされている書物です。この書を書いたヨハネはイエス・キリストの証、そしてすなわち、ヨハネが見たすべてのことを証しした、その証しした内容が記されている 手紙、ね、これがこの啓示録です。ちなみに、ね、ヨハネはそのイエス・キリストの証のゆえにパトモスという島にいたということが、ね、この9節のところに書いてありますね。イエス・キリストを証しする者のには苦難が、ね、ついてつきものであるんですけども、そしてパトモスという島に流されているその時に、ね、この啓示を受けて、そして手紙に記して、そして、ね、いろいろな教会に回した、それがこの、啓示録の、まあ、成り立ちです。そして3節のところ、ね、この予言の言葉を朗読する者と、ね、これ単数形ですね。そしてそれを聞いて、ね、聞く、これ複数形です。そこに書かれていることを心に留める人々は幸いです。この心に留める、ね、ギリシャ語ではテレオーって言うんですけども、心に留めるテレオー、まあ英語のギリシャ語辞典では、ね、キープとかガード、あるいはホールド、ね、そういう意味です、ね、キープ、ガード、ホールド。ですからこの言葉を、ね、しっかりと心に留める、ね、キープする、ガードする、ホールドする、そういう人々は幸いである、ね、時が近づいているから。ですからこの啓示録は、ね、私たちがしっかりとキープし、ガードすること、ホールドすること、ね、テピリンすること、それが、そういう人は幸いです、ね、時が近づいているから。ですから、ね、この福音新約聖書の中で、ね、唯一テピリンしなさいと、ね、特に、定められているのがこの啓示録です。これから、ね、要するに時が近づいている、要するにこれから聖書が、ね、反キリストのその勢力たちによってもう焼かれて皆さんの手元から、ね、奪われてしまう、そういう時代が、やってくることに備えなさい、ね、でも皆さんの頭の中にあのエズラのように、ね、しっかりとテピリンされているならば、その神の言葉はずっとキープされ、ガードされ続けていくわけですね。ですからこの啓示録、ね、あの受験大学の方で、ね、子どもたちが聖書の、ね、テピリにして、そして聖書全部、ね、それを学ぶその子どもたち、まあ真っ先にテピリにしたのがこの啓示録でした。ね、あの昨日ちょっとだけ話す、機会があったんですけども、その、ね、ですから真っ先に、テピリンする新約聖書の、それが、まあ、この啓示録ですね。まあ、ですから、まあ、何人か、この啓示録、ね、まあ、私も、ちょっとこの啓示録を英語でテピリン、していくように、まあ、ちょっとこれからチャレンジしていきたいんですけども、このですから啓示録、これをこれからしっかりとキープし、ね、ガードして、そしてそれをホールドしていく、ね、この言葉に心を留める、その人々は幸いである、時が近づいているから、ね、この時、ギリシャ語には、ね、2種類の時があります、ね、クロノスというギリシャ語、カイロスというギリシャ語、その2つの時のうちのこれカイロスの方です。でカイロスというのはあの、ね、何時何分何秒とかそういうクロノス的な、ね、そういう時ではなく、時期あるいは、ね、シーズン、ね、要するに、ある一定の期間なんですね。旬の時期、例えば、まあ、今ね、田んぼの畑は、もう、行ってみても、ね、稲穂は垂れておりない、いないですね。そういうシーズンではないからです、ね、種をまくべきシーズンがあり、ね、実らせるべきシーズンがあり、刈り取るべきシーズン、ね、そのシーズンを逃すと、まあ、要するにそういうカイロスを逃すと、ね、ことが成就しない、カイロスが近づいてきてるんです、ね、その時期、まあ、どういう時期か、まあ、どういう時期かについてが、まあ、この啓示録が、ね、もうどんどん記されて読み進めていけば、ね、どういうシーズン、これこれのシーズンがある、それがどんどん開示されていきます。ですから、ね、そのシーズンが近づいているから、だから私たちはこの予言の言葉に、ね、目を留めるべきだ、 今特に、まあ、そのことが記されております。ね、蒼天祈祷会第一列王記、まあ、ちょうどあの前回、ね、2週間前が最後だったんですけども、まあまあ、そこそこ霧のいいところでしたので、まあ、ですから今朝から、この刑事録の方に、その公開説教を移していきたいと思います。以前もやりましたけれども、でももう一度詳しくこの刑事録について見ていて、そして本当にここに記されていることをよく心に留めて、そしてその時は一体何なのか、それについてこれから学んでいきたいと思います。どうか皆さん、この刑事録において本当に今この時代何をするべきなのか、何を心に留めて何を備えるべきなのか、それを悟って、そしてこの終わりの時代を正しく過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この刑事録、ここから私たちは学びたいと願っております。時が近づいているから、そしてこれを主を朗読するもの、聞くもの、そしてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると、あなたがおっしゃった通りに、本当に私たちもそれを朗読し、聞いて、また心に留めたいと願っております。どうか主よ、あなたが私たちにその知恵を開いてください。何をなすべきであるのか、なしてはならないのか、そして何を備えるべきであるのか、どうか私たちに正確に教え、そしてこの日本に、また周りの人々にそれを伝えていくことができる私たち一同でありますように、どうか助けてください。どうかこのしもべを助けてください。また一人一人を助けてください。どうかこの終わりの時代において見舞いに正しく生かしてください。そして私たちが何を働くべきか、あなたが教えてください。
アーメン。
これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにこの黙示録ではなく刑事録として、主を新しい観点からこの書物に書いてあるものを読むものとなり、聞くものとなり、そのすべてを守り行うものとなれられますように、今日あなたがこの幸いに満ちたこの言葉を与えてくださったことを感謝いたします。願わくは私たちみんながこの刑事録を自分なりの観点から捉えて、そしてその理解から語るということではなく、ここに書いてあるそのすべての言葉を一つ一つ、時には読むものでありますように、時には聞くみんなでありますように、時にはこの御言葉に従って守り行うみんなでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。難しいと思われがちなこの刑事録です。それは私たち自身がこの刑事録を黙示録として捉えたとき、主よ、特別な人にあたかもこれらの掲示されているそのすべてのことが掲示され、そして私たち凡人にはこの掲示録は明かされていないと、私たち自身がイメージしていた、そのおかげで私たちはこの掲示録に対して開かれた感性を持つことはできませんでした。ここに書かれている通り、読むもの、聞くもの、それを守り行うものとして、私たち自身が素直にこの法則にのっとって、この刑事録を読み、そして読むうちに、自然に、 これが解かれて、私たちみんながこの啓示録に書かれているその全てのことを知り、それを守り行うことができますように助けてください。韓国の方でもこの黙示録を聖書のタイトルとして啓示録に変えるときに神学的にいろいろ論争があって、でも黙示ではなく啓示ということに定まったということを私たちは学びました。主よ、これからこの日本においてもこの啓示録を黙示録ではなく、私たちみんなが啓示録として啓示されているこの本として読み解いて、そして主が言わんとしているそのすべてを私たちも理解することができますように祝福してください。今日初めての日を迎え、主により頼みます。聖霊様が助けてください。ここに書かれているそのすべてのことを理解できるように私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。